まあ、あずましいという北海道の方言ですけれども、心地よいとか居心地がいいという、そういう意味ですが、今度は関野先生にですね、お話伺いたいんですが、この二風谷にはですね、猿川という川がございます。うん、で、この猿川には二風谷ダムというダムがありまして、ダムで水をせき止めているわけですね。そうするともちろん環境破壊が起こりまして、水が温度上昇するせいかなんか藻が発生してですね、そして堆積度もすごいんですよ。そういう状況を、まあ、見てですね、南米、その他アフリカを、まあ、旅してですね、そういう自然破壊というのはどういう状況だったか、ちょっと教えていただけますか。
いや、もう、ひどい状態ですね。
なるほど。
特に今まで見えなかった、まあ、旧ソ連とか、
はい、
そういうところは今まで見えなかったわけですよね。
はい、
そういうところは知らない間に、例えば、カヤックで、ベーリン海を移動しているときに、
はい、
ロシア人の人が、灯台があるから僕が行こうとしたら行くなっていう。
ああ、なるほど。
なんでだって言ったら、
はい、
灯台自体はもう壊れかけてるんですね。ここは、だから行こうと思ったんだけども、それは、原子力電池って25年使える電池を使ってるんですよ。で、だからそれだけが生きてるから、うん、それが放射線発してるから、危ないから行くな。
あ、でその
そういうのが至るところにある。
あ、で、その灯台自体はもう明かりは出てないんですか？明かり、
あ、もう、それはハードは壊れちゃってるんですね。
で、その燃料だけが。
燃料だけが生きてるから、その要するにもう無駄な、こう、放射線が出てる。そういうとこが至るところにある。
なるほど。それはもう地元の人にもし教えられなければ、知らずに被爆しちゃうという、
そうですね。
そういう可能性もあるわけですね。なるほど。そうですか。ちょっと話を、進めてまいりますが、そのアイヌの社会ではですね、神の国からこの世に役目を持たずに降りてきたものは、いや、降ろされたものは一つもないというのがあるんですが、うん、それについて、ちょっと、代表の、茅野茂雄より、お話をしていただきます。お願いします。
関東路は約束の乱局者に深いさんと言って、天から降ろされたもので役目のないもの一つもないという。それで私、原子力発電所にも反対、原子爆弾もちろん反対。それで、15年ぐらい昔だった方の原子力発電所反対と言って、日本、北海道から沖縄まで走る人たちの絶景に、それを反対するのに、どういうアイヌ語で書いてくれたから、あれは人間が作ったおこっこあべ、魔の日という名前をつけて、おこっこあべという絶景を背中につけて走ってもらった記憶があります。まさに今の、関野先生おっしゃったように、人間が作ったものでないものによってこの地球が汚染されている典型的な話を聞かせていただいたわけです。
なるほどね。
ああいうのは、うん、天から降りたものだけで十分に暮らせていたわけです。
なるほど。まあ、このおこっこあべという、まあ、恐ろしい火という意味だと思うんですけども、まあ、これをアイヌ語でつけてインディアン、アメリカインディアンとあのゼッケンつけてですね、道内を、まあ、マラソンして行ったというお話だったんですけども、まあ、大体ですね、環境の、まあ、破壊の問題、本当は自然のものだけを使って生きれば幸せに暮らせるはずだと。相沢先生は建築学の、まあ、ご専門、そして現在は民族学の立場からですね、この環境破壊、または、人に対して害を与えるもの、これをどういう方向にすべきかというようなお話をちょっとお聞かせください。
難しい問題です。
難しかった。
ただね、これだけは言えるんじゃないでしょうか。最近になってアイヌの生活をよそから見たときに自然との共生っていうふうな言い方してるんですけど、
はい、
僕がここへ、まあ、調べないと言いながら教えていただいた根幹は、徹底利用してるんじゃないか。
なるほど。
ただ傷つけない状態に徹底利用してる、
うんうんうん、はい、
でそれを自然を大事に ていうことではないんじゃないか、むしろ神様まで怒りつけてまでなんか利用しているように私には見えるんです。それから、南会津の村を見てても壊さない、もう直前ぐらいまでギリギリ徹底的に利用するという、
なるほど、
どうも自然保護とか環境保全とかっていうのはもしかすると間違ってんじゃないかなって思ってます。むしろ徹底的に殺さないまでどうやって利用するかの方を考えるべきじゃないかなというふうに思います。
なるほど、はい。今ですね、相澤先生からは、自然保護とかそういうものはかなりできないということですね。逆に人間の方が本当は保護されてるんですよね。そうですよね。人間も地球の一部だということから考えると。いや、私のその考えには賛成なんですけども。相澤先生がですね、資産部の立場で、この日本、世界をどうするかということをお話しいただいて、次に関野先生の方に同じような視点でお話をいただきたいと思います。もちろん、先ほど自然を保護するんじゃなくて、本当は自然の一部だという考えのもとにですね、資産部からこのアイヌモシリという北海道に対する提言でもいいですし、こういう方がいいんじゃないのかなというような、なんか、意見といいますか、考えありました。お願いします。
ここ百数十年、特に明治維新後、和人とアイヌとの関係というのは、非常に気まずい関係だったと思うんですが、
はい、
漆などを見てますとね、
はい、
それ以前の非常に長い間、もっと違う関係でやってたんではないか、そう見えるんですね。で、法律も多少改まったようですし、ここから先どう言ったらいいのか難しくて分かりませんが、かつてはるかに仲良かった時代のことをやっぱりその時間の長さに思いを寄せて、これから先孫子、そういう遠いこれから生まれてくる子たちにやっぱり受け渡せるような関係を少しずつ1万メートルの競争で歩きながらやっていくしかないんじゃないかと思います。時間かかると思います、うん、
はい。孫や子にですね、地球を手渡さなきゃいけないというお話でしたけれども、関野先生はスタムという立場、そしてグレートジャーニーで旅行者という立場ですね。どのようなお考えをお持ちでしょうか、これからの。
そう、やっぱりこれからも、確かに人間は自然の一部なんですけども、はい、として自然をこういじくり、いじってきたんで、そのまま続けるとやっぱり本当にとんでもないことになる。だからそのやっぱり資源が有限だ時代は良かったんですけど、無限にあった時代は良かったんだけど、もう有限なんだから、やっぱりこれからは欲望を抑えることを考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですけども、そういう人たちはまだ世界にたくさんいるんで、そういう人たちから知恵を学ばなきゃいけないんじゃないかなと思って。
はい、わかりました。アイヌ語ではですね、何を欲しいとも何を食べたいとも思わないという、これがアイヌの至福の状況だということなんですが、今の相澤先生とですね、関野先生の話を受けて代表お願いします。
アイヌは物をたくさん溜め込むんじゃなくて、ネパールというかネパコンルシー方も昨日感じた、私は何を欲しいとも何を食べたいとも思わないほどに幸せですという言葉があります。ということは、自然からもらって食べている、例えば鮭取るんでも産卵の終わったものはたくさん取るけれども、産卵以前のものは取らないとか、そういうことで、やっぱり相澤先生おっしゃった、先生方おっしゃったその徹底利用ということは、この俺は薪をくべないで石油で暮らしているとか、そういうことでなくて、今から40、50年昔のに戻れば石油もいらないし、薪その辺木腐らしておかないでやれるぞと、だから今本当に40、50年元へ戻って立ち止まってみると、今の日本における状況、日本とアメリカと カナダの生活をするんなら地球2つ半必要だという話を聞いたことがあります。みんなで天に向かって唾をしている、その唾自分の顔に戻らないことを念じているんですけれども、いい意味で立ち止まって40年後戻りしてほしいなと思っています。
はい、貴重なご意見ありがとうございます。それではもう時間も近づいてまいりました。最後にですね、ゲストの方一言ずつですね、言い忘れたこと、または FM ピタウシに対するエールでも結構ですが、一言ずつまず相澤先生からお願いします。
徹底利用っていうのは誤解されてしまうんで追加させてもらいます。地球が再生産する量を人間の消費が超えないようにという、その徹底利用だと思います。
ああ、なるほどね。はい、それでは関野先生お願いします。
いや、注文というより、これからも二無断に何回か足を運ばせてもらうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、それでは代表お願いします。
今日はもう珍しい、本当に世界的にも珍しい先生、お二方を迎えてきたことは、うちのこの FM ピカーシにとってはすごくすごく嬉しいことでありました。本当にありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございました。
第1部はですね、相澤先生に対するインタビュー、そして第2部では関野吉原先生に対するインタビュー、そして第3部、今やっておりますけれども、代表を含めた3人、そして私、インタビュアーの茅野史郎4人で、お送りいたしました。本日のお客様は武蔵野美術大学の相澤嗣夫先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
グレートジャーニーでおなじみの関野吉原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
代表の茅野史郎です。どうもありがとうございました。
ありがとうというより、こちらです。先生本当にありがとうございました。
本日は貴重なお話、誠にありがとうございました。失礼いたします。